島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。
本日は FM 喜多方の増山絵里がお送りいたします。まずは県内の情報です。ふるさと絆情報ステーションにおける基本調査問診票書き方相談コーナーの設置についてお知らせいたします。この度基本調査問診票への理解を深めるため、ふるさと絆ステーションにおける基本調査問診票書き方相談コーナーを設置いたします。ふるさと絆情報ステーションにお立ち寄りいただいた基本問診票の未提出の方に、担当職員が問診票記入に際してのアドバイスなどを実施いたします。実施場所はイオン郡山フェスタ店ふるさと絆情報ステーションです。実施日は8月23日木曜、25日土曜、26日日曜、30日木曜、31日金曜の5日間になります。実施時間は午前10時から12時と午後1時から4時までの間です。お問い合わせ先は福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター、電話番号 024-549-5130 です。以上、福島からのお知らせでした。続いて絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は NPO 法人フロンティア南相馬が行っている南相馬の子どもたちの遠足でインストラクターとしてお手伝いをした喜多方市出身の五十嵐正彦さんにお話を伺いました。 NPO 法人フロンティア南相馬では、南相馬の子どもたちに笑顔を届けるため遠足企画を昨年の11月より始めました。第2弾と第3弾のプール企画でインストラクターとしてお手伝いをした五十嵐さん、今月18日も第4弾としてスパリゾートハワイアンズで遠足が行われました。福島の子どもたちのために力になりたいと東京から駆けつけている五十嵐さんの思いをお聞きください。
今日は NPO 法人フロンティア南相馬で一緒に活動されている五十嵐正彦さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
五十嵐さんはこの南相馬の子どもたちの遠足でインストラクターを務めているそうですけれど、始めたきっかけは何ですか？
始めたきっかけは、もともと南相馬フロンティアの、の中に、僕の会社の先輩がいて、その先輩が立ち上げた会社で声をかけていただいたっていうのが始まりになります。
今回は夏の遠足ということですけれど、五十嵐さんの参加は何回目になりますか？
ちょうど次で、なぞって3回目です。
あ、では全て一緒に参加されているということで。
全てやらせていただいてます。
1回目はどちらに行かれたんですか？
1回目は、スパリゾートハワイアンズで、2回目が、ラビスパー裏番内で、3回目はまた、前々回好評だったんでハワイアンズになります。
はい。子どもたちや家族からはどんな声がありましたか？
終わった後にありがとうございますっていう声はいただいているんですけど、何よりも水泳自体をなんか楽しんでくれていて、で、泳ぎ方をもっとよく上手くなりたいですとか、教えてくださいっていう声が、一番多いかなっていう部分ではありますね。子供の、笑顔があると教えがいがあるっていうか、やっているなって実感できるんで、その部分はすごい嬉しいですね。
今までこう、南相馬の子供たちと一緒に遊んで、子供たちの様子はどうでしたか？
子供たちが本当に、楽しそうだなっていうのが一番で、 もともとプールに入れなかったっていう震災の影響で、
はい。
っていうこともあって、プール企画っていうのは大賛成で一緒にやらせてもらってるんですけど、やっぱその分の、子供たちの反応っていうのがすごい良くて、で、それで続けている理由にもなってますね、それが。まず何よりも元気があって全員、
はい。
勝手なイメージで福島に入った1回目の時は、あんま元気ないんじゃないかなと思っていたんですけど、全
はい。
く逆で、もう超元気ありすぎて、
はい。
逆にパワーもらっちゃって、どうしようかなと思ってる。
うん。
スイミングレッスン面白くなかったらっていう。そしたら、まあ、何やるにしろ、みんなのノリノリで、
はい。
元気いっぱいで、すごい笑顔が絶えない、レッスンになったなっていうのが、教える側としては一番、嬉しい結果で、で、内容は、ともかくもう来てくださったことに対して、保護者の方から、来てくださってありがとうございますとか、子供たちが元気になりましたっていう言葉を聞いて、何もしてないのになっていう部分が結構強く出ちゃって、ちゃんと恩返しをしなきゃいけないなっていうのを、子供の、表情であったりとか、言葉であったりとかっていう部分から、なんか感じましたね。
逆にこう恩返しをしたいなというこちらが思うこ
うん。
とになったんですか。
強く思いますね。うん。なんか、ね、元気を、福島から元気をもらうっていう、逆に、僕らが福島なんかしてあげなきゃいけないっていう気持ちが強かったので、
はい。
その反動が、すごい、心に残ってるなっていう。
で、そういったのも含めて、今回もぜひ参加したいなという気持ちがあったんですか。
もちろんです。
うん。で、今回もたくさんの子どもたちからきっと元気をもらうんでしょうね。
もらいたいですね。
うん。
もらってばっかりじゃダメですけどね。
やっぱり同じ福島出身の子どもたちということで、何か思うことはありますか。
ありますね。やっぱり、この経験がいつか、どこかしらで生かしてくれればなっていう部分が大きいので、福島の子だからやってる部分は正直あります。福島で育った人間が一回外に出て、もう一回福島の話を別の角度からすることによって、なんか子供たちにも響く部分あるかなと思うので、その部分をね、いろいろと教えていきたいなと思います。
今後も子どもたちへこういった支援をしていきたいなという気持ちは五十嵐さんはありますか？
もちろんです。もっともっと大きな、イベントにしたくて、今こう声かけてもらってるって立場でやらせてもらってるんですけど、もう自ら発信して何か、福島県っていう大きくくくって子供たちと何かイベントができたらなと思ってます。
子どもたちの元気な姿に逆にパワーをもらっていると話す五十嵐さん。先日の遠足の写真にもたくさんの子どもたちの笑顔があふれていました。さまざまな方の思いが詰まって企画されたこの遠足は、きっと子どもたちが大きくなっても福島での楽しい思い出としてずっと心に残り続けるんではないでしょうか。本日は FM 喜多方の増山入りが、 NPO 法人フロンティア南相馬が行っている南相馬の子どもたちの遠足でインストラクターとしてお手伝いをした喜多方市出身の五十嵐雅彦さんの思いをお届けいたしました。
福島トヨタ。
普段使いは電気自動車として、たまの長距離はハイブリッドカーとして、それがプリウス PHV。 電気で走れば燃費も節約、試乗車もあります。詳しくはハイブリッド販売1万台の福島トヨタへ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。